今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読します。ルカによる福音書第7章11節から17節です。ルカによる福音書第7章11節から17節です。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで缶が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて缶に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。私たちの教会で幼い頃から成長され、元執事として奉仕され、そして関連の深い萌え保育園の園長でありました竹村のぞみ姉妹が召されて、先週の日曜日に葬儀が行われました。私たちは今でも驚きと悲しみを心に秘めて過ごしています。そんな中で今日の箇所が与えられたことに、主のご配慮を覚えて、感謝しております。今日の箇所は葬儀の出来事が記されています。葬儀というのは、ご存知のように、亡くなった方を生きている者たちの世界から死者の世界へと送る儀式であります。当時のイスラエルの葬儀では、生きている者たちの生活の場である町から棺を担ぎまして、そして門を通って町の外に死者の居場所である墓地へと向かっていたことが、今日の箇所からもわかります。これは象徴的な意味もありまして、すべての人が生きている間は町、つまり生きているものの世界で暮らしますが、やがて死んだ時には町の外、つまり死の世界へと送られる。その方向は誰もが通る道であり、誰もそれを止めることも、その方向に抗うこともできない道筋である。そのように言うことができると思います。そんな場面にイエス様が現れます。棺に納められた死者が町の門から担ぎ出されて墓地へと向かっている。いわば生から死へと変わるそのところに、イエス様は立たれているのです。この葬列は、ある母親の一人息子の延べ送りの行列でした。亡くなったこの息子は、14節でイエス様が若者よと言っておられるように、若くして死んだのであります。しかも12節後半にありますように、その母親はやもめでした。夫を亡くし、一 一人息子の成長を楽しみにし、頼りともしていたこの母親にとって、息子の若くしての死は、本当に全てを奪い去られるような悲しみだったことでしょう。私事ですが、私のいとこが大学生の時にバイク事故で亡くなりました。その葬儀の時のおばの様子を思い起こしますと、やはり絶望の叫びを上げつつ、棺にすがりつくような激しい、もう慰めの余地のないものだった、そのことを思い起こします。町の人が大勢そばに付き添っていたと今日の箇所でありますけれども、この葬列に同行して彼女を少しでも慰めたいと思っている人々も、慰めの言葉すらかけられない、そういう状況であったろうと思います。そのようにイエス様の前には人間のいかなる慰めも及ばない絶望のただ中で、いわば自身も死に引きずり込まれるように泣き叫ぶ、そういう母親の声のみが虚しく響いていた、そういう状況であります。そしてこの葬列に出会い、絶望の涙に暮れる母親を見たイエス様は、哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われました。大変不思議な言葉ですね。この哀れに思いという言葉は聖書の中では特別な言葉でして、この言葉の言語には内臓という意味があります。つまり彼女の悲しむ姿を見て、ご自身の腹綿、内臓がよじれるように、内臓が痛むようにイエス様は彼女を憐れまれたのです。そしてもう泣かなくともよいとおっしゃったですね。この泣かなくともよいという言葉もですね、決して泣くことを禁じたり泣き止むことを命令したりする言葉ではありません。原文に即して訳しますと、泣き続けることをやめなさいという意味になります。つまり泣くのは当然なんですね。それはそうです。愛するものを亡くして悲しまないものはいません。しかしイエス様が来られた今、もう死のただ中に身を置いて、その死の世界で泣き続ける必要はないということです。言い換えますと、あなたは今絶望の中で泣いているが、しかしもう泣き続けるな、泣くのはこれで終わりだ、なぜなら私が来たのだから、こう語りかけたのであります。そしてイエス様は具体的にその死の世界に手を差し伸ばされます。14節に、そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。イエス様はこのように葬列に近づかれ、棺に手を触れられます。それはただ触ったというよりも、墓地へと向かう死への葬列の前に立ちふさがり、手を伸ばしてその歩みを止めたということです。担いでいる人たちは立ち止まったと語られていることがそれを示しています。イエス様は死んだ若者を死者の国へと送るこの葬列を、もうこれ以上進んではならないと押しとどめたのです。このまた触れるという行為も、ある意味象徴的ですね。日本でも死は忌むべきもの、汚れとされて、葬儀に参りますと、塩が配られます。汚れているので清めが必要ということですね。 誰もが生の世界にとどまりたいですから、死の世界に触れることを嫌うのです。それとは少し違うのですが、ユダヤでは律法によって死体に触れた者は7日間その汚れの状態が続くと規定されていました。やはり死は汚れなのです。しかし、イエス様は葬列の流れに抗うように前に立たれて、真正面から棺という死の汚れのただ中に手を差し伸ばしてくださって、黙って死の葬列を止められました。もちろんイエス様の言葉の力で止めることはできたでしょうが、あえて黙って棺に手を触れられるという形で葬列を止められたのです。そんなことができるのはイエス様しかおられません。さらに死んだ若者に、若者よあなたに言う起きなさいとイエス様はご命令されました。この起きなさいという言葉は、そのまま死者の復活を意味する言葉としても使われています。ですから、これは死んだ若者に復活しなさいと命じられたということでもあります。すると、死人は起き上がってものを言い始めたのでした。イエス様の命令の通りに死んだ若者は復活したのです。もう泣き続けるな、泣くのはこれで終わりだというイエス様の言葉は、いつまでも泣いていても仕方がないから、いい加減に泣き止んで日常の生活に戻りなさいというような、そういう、私たちが語るような慰めともならない慰めの言葉ではありません。イエス様は葬列を止められ、死んだ若者を復活させて、そして母親にお返しになったのです。イエス様の腹綿のよじれるような憐れみは、死んだ者を死の支配から解放し、絶望して泣いている者を泣き止ませる力を持った憐れみなのであります。続いて、この奇跡を見た人々の反応が語られます。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。ここで人々が言った大預言者というのは、旧約聖書の列王記上17章に出てくるエリアのことであります。このエリアというのは、サレプタというところの一人のヤモメのもとに身を寄せていたとき、やはり病気になって死んだ彼女の息子のことで、神様に祈り、この子の命を元に返してくださいと願いますと、神様はその子供を生き返らせてくださったという、そういう出来事がありました。イエス様がナインのヤモメの息子を復活させたのを見た人々は、この話を思い出しまして、イエス様のことを大預言者エリアの再来だ、こう思ったのであります。そしてさらに彼らは、神はその民を心にかけてくださったとも言いました。この心にかけるという言葉も、もともと訪れるという言葉なんですね。訪れる。つまり神様がその民を憐れまれて訪れてくださった、こう人々は言っているわけです。この訪れるという言葉ですね、この心にかけてくださった訪れるという言葉は、ご一緒に読み進めてまいっていますルカによる福音書では1章68節で、洗礼者ヨハネの父ザカリアがこう言ったんですね。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角を、しもべダビデの家から起こされた、といったことを思い起こします。つまり人々はイエス様を見て、神様がご自分の民を訪れてくださったことを知ったのであります。主なる神様は憐れみの神です。聖書を読みますと、何度も何度も罪を犯して苦境に陥った神の民を、 決して見捨てられず、憐れまれて死の闇から救い出されます。その神様がイエス様を通してご自身の憐れみを示された。人々はそのことを目の当たりにしたんですね。しかもそれはですね、単なる感情の事柄ではなくて、具体的に死を止められるという形で、死すべき人々を死から解放されるという仕方で表されました。神様の人に向けられている御心は、死の力に支配され希望を失って泣いている私たち人間を深く憐れみ救ってくださる、そういう御心です。私たちは誰もが死の力に支配されています。また死の悲しみにとらわれています。死の前には誰もが抗う力を持ち得ず、死に送られる愛する者をただただ見送るしかない、そういうものですね。すべての希望を打ち砕くような死に直面するときに、慰めの言葉すらかけられない、そういう無力さを覚えるものでもあります。しかし神様はそのような私たちを深く憐れみ、救いを与えてくださいます。その恵みの御心が今日の出来事においてはっきりと示され、いわば宣言されているわけです。改めてここにイエス様がこの世に来てくださったことの根本的な意味、あるいは目的を見出すことができるでしょう。イエス様がこの地上に来られた目的とは、死の支配下に置かれている私たちを解放してくださるということです。しかも死のただ中に手を伸ばされたように、ご自身が十字架において死のただ中に入ってくださり死の側から復活されることを通して死の支配を打ち砕き、そして私たちに死に打ち勝つ信仰と、神様が与えてくださった復活の新しい命を与えてくださったのです。そして今、死の力の前で無力であることを嘆き悲しんでいる私たちに、もう泣かなくともよい。私がすでに死に打ち勝ち、愛する者を復活の命で起き上がらせたことを、私たちに御言葉を通して語ってくださっているのであります。そして私たちはその希望を信じ、その希望に今生かされているのです。イエス様はこのように死の支配下へと私たちを送ろうとする葬列の前に立ちはだかり、それを押しとどめる方です。あなた方が向かうのは死の力が支配する死者の国ではない。私を復活させ新しい永遠の命を与えてくださった父なる神様の恵みのご支配のもとへと、私はあなた方を導く。あなた方の歩みは神が与えてくださる新しい命へと向かっているのだ。死を越えてその先の新しい命へと私たちを導く。そう語りかけておられるのであります。私たちはもちろん肉体においてはいつか死ぬものであります。このような歩みにおいて死が一旦私たちを捉え支配することは厳然たる事実です。しかしその死の支配の現実の中に、イエス様のもう泣かなくともよいという御言葉が響くのです。そしてその御言葉によって涙を拭われて、そして復活の希望に生きるようになるのです。 やがて世の終わりの時には、私はあなたに家を置きなさいというイエス様の御言葉によって、死に捕らえられた私たちの体も確かに復活して、永遠に御国においてイエス様と共にいるのです。このイエス様を信じ、イエス様と共に生きているがゆえに、私たちは安心してこの人生を歩み、そして安心してこの世を去ることができる、それが私たちの平安であり、私たちの信仰です。もう泣かなくとも良いと言われるイエス様の憐れみと道からに、私たちも死から手を離して自分自身を委ねていきたい、そう願います。祈りを捧げましょう。死にゆく者のその歩みを止められ、十字架の血潮とまた復活によって、私たちに死に打ち勝つ信仰と永遠の命の希望を与えてくださる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。死というのは私たちにとりまして恐るべきものであり、また悲しむべきものであります。死の力の前に私たちはただただ無力なものであった、そのことを私たちは覚えています。しかし、そんな私たちの前にあなたが来てくださり、訪れてくださり、そして死に打ち勝つ道からと、そして永遠の命の希望を私たちに指し示し、私はあなたのために十字架についた、そして復活した、そのことを明らかにしてくださり、心より感謝いたします。私たちがどうかあなたを見上げ、あなたが与えてくださる十字架の恵みと、またご復活を通して与えられる永遠の命の希望をより一層固くすることができますように、どうぞ導いてください。そして死に打ち勝つ信仰をいよいよ強めてください。この世もまた死にとらわれています。どうかこのところにあってイエス・キリストの恵み、またイエス・キリストを通して与えられるあなたの憐れみを述べ伝えていくことができますように、どうぞ教会の働き、私たちの働きを強めてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。